種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ、聞いてね。
どうもオレンジです。
いや、ウルトラセブンの 4K 版見ましたけど、諸星団がね、破天荒すぎますよ。ポンです。
世の中全部歌にショートのエナジー、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマの感想、考察、思いつきをしゃべります。今回は最近最終回を迎えた大人気ドラマ、はい、半沢直樹と、韓国発の人気ドラマ梨泰院クラスを比較しながら、半沢直樹のその先の日本ドラマについて考えていきたいななんてことを思っております。
どでかい。
どでかくはない。さて、と言いつつも、なんか最近どんなドラマ見てますかみたいなことをちょっと話しましょうか。ポンさん、なんか、はい、まあ、半沢は見てるんですよね。
はい、
半沢は見てて、他何見てんですか、ポンさんは。
お、そうです、まあ、冒頭言いましたけど、ウルトラセブン 4K 版も見ましたし、まあ、ドラマっぽいや
つ。あれはドラマか、そうか。
はい、まあ、うん、ちょっと前ですけど、竜の道っていうね、玉木宏と、
はいはいはい
はい、
はい、高橋一生
が出てた。
高橋一生です、
はい。はい。面白かったですね。あと、最近ダイバーっていう新ドラマが始まりまして。
はい。
これが、またね、これも悪い感じの物語になって、これもちょっと面白いですね。
うん、じゃあ、悪いドラマが好きなんですかね。半沢直樹も悪い人出てきますもんね。
いや、まあ、そういうと、大体、多くのドラマは悪い人出てきますけど、なんかそのダークヒーローものみたいなのが偶然連発してるかな、うん、僕の中では。
なるほど、なるほど。
うん。竜の道も結局ね、親の仇を討つと言って悪いことをしちゃう。手に染める、まあ、そこが、いろいろなんですけど、そう、ダイバーも、悪いやつやっつけるんだけど、なんか過剰に悪いことしちゃうみたいな、そういう話ですね。
そういう意味では、まあ、今回取り上げる半沢直樹、梨泰院クラスは逆でダークヒーローというよりはもう純然たるヒーローというか、絶対的な正義の塊みたいなところの主人公と、まあ、その仲間 VS 悪っていう感じの分かりやすい完全懲悪っていうものが描かれる、まあ、全体の構造としてはね、そういうドラマだなと思うんですが、はい、じゃあまずですね、半沢直樹からどんな感じの感想を持ったかみたいな話をできればなと思っているんですが、
はいはい、
半沢直樹自体は、まあ、銀行という場所をね、舞台にして、半沢直樹という男が、まあ、上層部というかね、
バンカーですね。
企業内の上、そうですね、バンカー、企業内のバンカーとして、上の層の人、社長、頭取とかね、常務とかそういう人たちとバトルしたりとか、まあ、外部のね、会社とか、いろいろ政府とかね、そういうものと戦ったりするものを描いている、まあ、リアリティ路線を、それは歌舞伎のあれなのかな、リアリティの路線を目指すようなものとは一線を画している、まあ、ある種ファンタジー的なもの、まあ、ネット上の評判とかで言うと時代劇とか歌舞伎的なフォーマットを使っているよねっていう、まあ、昔ながらの分かりやすいものだったりするっていう、誰だ誰だ今の誰だ、はい、ものだったりするんですけれども、まあ、銀行とかね、金融とか、あと、今回のシリーズ、まあ、前回のシリーズに比べて、今回のシリーズから新たに、まあ、証券会社、ネット証券会社が加わったことによって、IT の要素とかっていうところも入ってきたんですが、いずれも、まあ、それぞれの業界の人にとっては、なんか古臭いなって感じるような描写だったりです。僕自身も IT に行った人間として、なんか、これは今の時どうなのっていう描写があったりとか、まあ、そういう描くにあたってのロケ地というかね、セットとかも、なんかちょっと古臭い感じというか、ちょっと浮世離れした感じの、ものを使っていたりするっていうところが ありますね。で、まあ、家庭のね、環境、まあ、半沢直樹と奥さんの関係性とかも、まあ、そういう家庭はあるだろうなとは思うんですけど、まあ、古い感じの関係性になっていたりとかするっていうところも少し気になるところではあったりするんではですね。さっき時代劇とか歌舞伎のフォーマットって言いましたけど、まあ分かりやすいように歌舞伎役者の方が4人かなメインで出てらっしゃったりとかして、その方たちの顔芸であるとか、まあしつこい、演出としつこいセリフみたいなことが多用されていくっていうところも、まあそのやりたいことっていうことと、それを実現するような俳優さん、キャストの方々とのバランスっていうのもうまくとっていて、 それに加えて今回の、新しいシリーズでは小劇場系の、ね、俳優さんも数多く出演されているっていうところで、かなりなんていうんですかね、アップになった時の顔の演技とかっていうことに、力を注いでるところがあるのかなとも思ったりはしました。あとは前のシリーズに比べるとね、今回登場人物、特にあの企業側であるとか政府側で、女性の、まあ、役っていうのが出てきて、まあ、それは普通に今の現実を映していればそれはそういう風になるんだろうなってことではあるんですけれども、まあ、前のシリーズではなかなかそういうところが見えてこなかった部分が出てくるようになったっていう変化も実は今回の半沢直樹のシリーズではあるのかなとは思ったりはしましたかね。あとそうですね、全体を通してまあとにかくなんか笑わせるっていういわゆるコメディ的な演出ではないのかもしれないんだけれども、その過剰なその演技とかその顔芸とかを見せられてるとなんだか笑ってしまうっていう、なんか他のドラマとかではなかなか見られないような笑い方っていうこともこの半沢直樹という作品の中では印象的だったりもしました。まあそういったいろいろな要素はありますけれども、日本において、この、半沢直樹というねドラマがヒットする意味みたいなことを考えていくと、まあこれからのその半沢直樹がまあ一つヒット作として出て、その先の日本のドラマみたいなことを考える、
でかい、
いいきっかけというかいいチャンスになるのかなとは思っているんですが、ポンさんは一通り半沢直樹を見てみての感想とか思ったことなどありますでしょうか。
そうね、日本のドラマとは、アザ君、君の肩にかかっているんだよ。ちょっと誰かも、もはやわからないですけど。
頭取ではないですね。上部。
いや、
木本上部。
中野あたり頭取をやってる北大路欣也の発声がすごくいいんだよね。アザ君。
なんか、でもすっごい喋ったの最終回だけっすよね。いつもなんか顔だけで終わるみたいな。
そう、いや、だから、ある一種喋りすぎかなと思うぐらい喋ってますけど、だから、
最後喋ってましたよね。
特別出演ではあるわけじゃん。なんか、ちょっと俺、いまいちあれの位置づけがよくわかんないけど。
メインキャストだけど、メインでずっと出てるけど、
そうなんだ。あれの意味が俺にはよくわからないけど、でもまあ一応出てるだけですごく重しになるし、正直、北大路欣也さん以外に、うんうん、ああいう、なんていうか、役ができる人もういるだけで、みたいな。もう顔面があるだけで違うみたいな役の人って、なかなか、うん、まあ、里見浩太郎さんとか、うん、本当にやっぱ昔の時代劇に出てたような人とか、だから、まあ、ギリギリ、
ね。�門のね、そうですね、
やってた、ね、そうそう、歌舞伎役者してた、してる人とかも言えるけど、まあ、歌舞伎役者も、ね、歌舞伎役者でしょって言われちゃいがちだからなかなか難しいけど、まあ、北大路さんは、うん、まあ、歴史を紐解けばね、親がすごかったみたいなのあるみたいですけど、まあ、北大路さんみたいな人。
芸能家系でしたっけ？そうでしたっけ？
ね、うん、なんかまあ、そういうことを思うと、うん、もうなんていうかな、もう筋とかはあるけど、もう、その配役で全て勝負が決まるみたいな、一番言っちゃいけない感想ですけど、うんうん、なんか、そういうことは、ね、最悪だよね。なんか見た瞬間思ったとかさ。まあさ、言いたい気持ちもわかるけど、うん、なんかあんまそれを言いすぎちゃうと、作ってる側の気持ちをね、うん、ちょっと踏みにじっちゃったりするんで申し訳ないんだけど、ただ、やっぱこう、いや、いい配役というか、だから、先ほど、オレンジさん言いましたけど、小劇場とか、まあ、歌舞伎役者とかって、うん、まあ、くくればそうなんだけど、つまり、いい役者を一生懸命探して選んだんじゃないかなと僕はすごく思ったので、うん、なんかその辺の気合っていうのは、無論、なんか音楽とかもね、うん、別に、よくルールわかんないけど、やっぱ誰か歌ってるわけじゃないじゃない、これって。やっぱ必要な音楽を作ろうということで、うんうんうんうん、まあ、作って、ね、その曲作った人のインタビューとかもよく出てますけど、まあ、こういうドラマを作るにあたっての必要なパーツを純粋に、比較的純粋に、夏目ミク以外はというと怒られそうだけど、まあ夏目ミクも俺はいい仕事をしてたと思うよ。ね、うん、それなり、ね、
ポスターで、うん、変わってないけど、
ね、そうそう、なんかそれなりのやっぱり必要な要素をちゃんと集めたように見えるというのがまず姿勢として見えるので、うんうん、まあそこがみんなが気持ちよく見れたかなっていう一つかなと思いますかね。うん、
なるほど、うん、そうですね、まあ、そこら辺その過去 の, その TBS における池井戸潤原作のドラマという、まあ、フォーマットはすごく近いというか、プロデューサー演出で関わっている方もあの共通するものが多かったりするのでっていうところを考えてみると、なんか過去のドラマと比較してなぜ半沢直樹だけがこれだけヒットしているのかっていうことを考えると、なんか多分やろうとしてることは近いと思うんですよね。あの、こういう役があるから、こういう俳優さんをいろんなところから呼び寄せて起用するみたいなところは近いと思うんだけど、なぜこの半沢直樹だけが成功してるのかみたいなことは結構不思議だったりはするんですよね。まあ面白いんですけど、体感的に面白い、他のものと比べても面白いっていうんだけど、その面白さっていうのはどこから来てるのかしらと思うと、ね、結構いろいろと考えてしまうんですけどね。
そうね、なんかまあでもそうだよね、なんか似た要素とかね、突っ込めばいくらでも言えるみたいなね話はあって、うん、女性が多いの少ないのみたいな話とか、リアルかって言われたら、うんうん、俺よくドラマ見て思うんだけど、うん、そのすごいさ食堂とかでさ喋ってるシーンとかでさ、
うん、
もう食堂にいるその主役級の人たちの声しか聞こえないで、
はいはいはいはい、
本当にざわざわしてないって、あれだから、様式美なんだと思うけど、海外のドラマでああいうのとあるのかね、うんうん、みんなこう口パクじゃん。
でも基本、エキストラとか、まあマイクの精度によってそれを処理してるってパターンもあるでしょうけど、うん、うん、あるんじゃないですか、海外のドラマでも普通に。
まあでもちょっとあれとかね、まあ、海外がどうかは別にして、なんかリアルかなとか思ったりとか、うん、なんかこう、職場とかでさ、うんうん、なんか主要な人物だけが、今回のこの事件、どうやら匂うな。そうなんです。私も思ってたんです。みたいな。お前ら、その何をして
るの？おい、こっち聞こえてるよ、みたいなね。
なんか背景にして、
全然聞こえてる
んだけど、お前らだけ喋ってるみたいなシーンとか、なんかまあ、そういうのはあるから、別にそうね、突っ込めばいくらでも出てきちゃうわけなんだけど、別にそういうことは気にならないし、うん、完全懲悪者がないかと言われれば別にあるだろうし、うんなんならあのめちゃくちゃ叫ぶシーンなんかももうね、なんなのって思うんだけど、なんだろうね、へりくつしか言えなくなっちゃうからね、なんかよくわかんないけど、まあね、僕はまあ坂井正人さんの魅力ってのが大きいのかなと思うけどね。
うん。僕も坂井正人は大きい気がしますね。まあ彼の出てるドラマが実際に他のドラマも全部視聴率高いっていうのもね、現実としてありますからね。まあ、
視聴率かどうかという言い方まではできないけど、例えばその本当、ちょっと恐縮ですけど、一番最後のシーン僕見てて、
う
んまあ、最後その、坂井雅人さんと、うん、ライバル役である、うん香川照之さん、うん、大和田が、
はい
最後、はい、最後のシーン、結構長めなシーンなんですけど、うんまあ、要は、半沢が、まあ、いろいろもろもろあって、まあ、ほとんどこの人、違法行為の塊みたいな人ですから、やめろよっていうのが、筋だと思うんですけど。だそうでしょ、だから、ダークヒーローって冒頭言ったけど、こいつですよ、ダークヒーローは。本当に。なんか、よく見せてるからさ、
そうか。
悪くない
のに。ダークサイドで落ちてるのかも。
そうですよ。だから、その責任を取って、やめると。ね。頭取だけやめさせられないというふうに、非常に真っ当なこと
を言う。あれは真っ当な判断だったんだね。なるほど、なるほど。
そしたら、その香川照之が、
うん、
まあ、もうすでに渡されてる辞表を手にして、そうかね、やめるのかね。うん、で、そこからまあ、切り返しになっていくんですけど、うん、まあ、こここそ、まあ、まさにこの半沢直樹現象が起きた後に生まれたシーンと僕は思いますけど、うんうんその半沢が、ほうほういや、もともとほら、俺たちバブル入行組みたいな物語なわけですよ、原作的には。
そうですね。
そう。うん、だからその報われないバブル入行という、その先輩は、まあ、ろくでもないし、自分たちは桜花で入ってきたけども、うん、その後の後輩もいなければ、社会的な、地位もあんまりなくて、ずっとこう、上から厳しい状況のまま、あんまりこう、喜ばれない銀行の立場のままで生きてきた。それでが、頑張ってこう、変えていくみたいな、そういう物語だから、まあ、どっちかというと、その、うんうん、なんていうのかな、泊さんとか、及川光弘とか、そういうところとの、
はいねはい、
関係性が広がっていく方が、まあ、素直な物語だと思うんですけど、やっぱ新しい敵みたいなものを飲み込んでいく感じとかが、やっぱりこのドラマの魅力、特にパート2の魅力みたいなところがあるから、やっぱ最後このシーンで終わるしかないんだと思うんだよね、うんうん、きっと。 大和田との対峙で、
うんうんうんうん、
で、大和田がこの半沢を辞めさせないようにする、まあ小芝居をね、ここの小芝居、小芝居を大芝居にしてあってあげるシーンっていうのが、うんうん、まあここであるわけですけど、うん、なんかこういうところとかが、あ、ここで僕がすごく良かったのは、半沢は主役なんだけど、うん、主役より断然大和田の喋ってる量多いわけ。めちゃくちゃに。
うんうん。
で、ここで、
楽しみに覚えてね、
そうそうそう、うん。やっぱ面白いのは、やっぱ敵役を、敵役をどれぐらい、魅力的に作るかっていうところが、やっぱドラマのやっぱポイントで、うん、でやっぱその、
うんうん、
もちろん、坂井正人さん、うまいんですよ。うまいっていうかね、受けがいいんだよね、やっぱり。敵の攻撃に対してどう受けてるかっていう、シーンというか、カットがいっぱい出てくるんだけど。
剣道的なね。
そうそうそう。はいはい、ちょっと胸を張って、うん、でも撫で方でみたいな、この頼りありそうでなさそうな姿が、うん、ろくでもない攻撃に凛と立ち向かってるっていう姿が僕はすごく良くて、この最後のシーンとかも、
うん、
半沢がその、
うん、
まあ、ほだされていくというと何なんだけど、その心意気勝ったっていうのを、こわだかにせずに受け止めていくみたいなシーンが良くて、そういう敵の強さと、それを受ける姿っていうのの美しさみたいなのは、なんか一個、ドラマの、なんか、ただぼーっと見てても気持ちよく見れるところ、なんかそういうところかなと思うし、さらにここに、半沢がまた単価を上に、上回って乗せていくところとかは、マジかよっていう感じに毎回なったっていう、なんか、そういうところが、強い魅力と言えるのかなと思いますけどね。
確かにそこの受けみたいなのは過去の池井戸潤ドラマにおけるなかなか役所広司とか唐沢寿明とか大泉洋とかには難しいというか、まあ適正、まあ役柄そのものがそうじゃないということもありますけど、まあ、そこら辺のバランスっていうのはあるのかな、確かにな。うんうん。
まだ敵がむちゃくちゃじゃなきゃダメなんだよね、これね。そんなことは言うっていう感じじゃないとね。
そうですね。できない。なんか理解できちゃいますもんね。他の、まあ、基本的にまあ他の池田純作品は、まあその後に作られた作品なので、現代的なものを扱ってるという意味では、確かに全然敵のことも理解できるというか、なんか共感しちゃう部分もあるよ。なんか、半沢直樹における伊佐山をこうバッサリとこう切り捨てるみたいなことっていうのは確かになかなかしにくいっていうのはね、あるかもしれないですね。他のドラマにおいては。全然向こうのことも理解して、かつその敵も仲間になるみたいな構図が確かに他の作品では多いような気はしましたね。
うん、
まあ、今回も黒崎というね、役、片岡愛之助さんの役はなんか敵だったものが最終的にちょっとね、仲間になった。まあ大和田もそうだったりはしますけど、なんかそこら辺の、そうっすね、わかりやすく、かつ、愛されるというか、好きに、いいなと思えるような悪役っていうものをちゃんと設定したっていうのは、大きいところだったりもするのかなと思いますが、ちょっとここで長くなっちゃったね。そろそろイテウォンクラスのすみません話になります。
お願いします。
で、まあイテウォンクラスっていうのも結構、うん、まあ構造としては似ていて、というかこれを作ってる監督さんがなんか半沢直樹についてインタビューでちょっとだけ言及してるみたいなのもあったりするので、ほうほうほう、少しは意識がもしかしたらあるのかもしれないですが、とある青年がお父さんと仲良く暮らしていて、まあね、もともとは学園ドラマみたいな感じで始まるストーリーなんですけど、とあるタイミングでお父さんをすごい金持ちというか、まあ韓国におけるね、財閥的な、まあ食品業界におけるトップの企業の家によってお父さんが殺されてしまう、そこでお父さん働いてたんですけどね、殺されてしまって、そこからの、まあ、ある種の復讐劇というか、その暴力で行くというよりは自分の頭脳を使って、まあ、企業という食品の、お店を立ち上げ、飲食店立ち上げて、そこから成り上がっていくというストーリー、その中でいろんな仲間と仲間に引き入れていってチーム戦で戦っていくというドラマなんですけど、まあ構造としてはかなり似ているものだったりするんですけど、
半沢直樹と、
まあ韓国、そう、半沢直樹がどちらかというと一昔前の日本のある種ファンタジー的なものを描いているのに対して、今現在の韓国の現実現代を描いているドラマで、そうしているがゆえに、現実を描いているがゆえに、作中では、まあ、ジェンダーギャップの問題であるとか LGBTQ の方をが、役としてあったりだとか、あとは韓国でね、今も歴然として残る階級社会、 財閥とかの話もそうでしたけれども、そういうものとの格差の問題であるとか、あとは、精神疾患を抱えている方の役があったりだとか、あとは人種差別の問題であるとか、犯罪者の社会復帰などの、まあ、現代的な問題を、まあ、無理やり入れ込んだというよりは、それぞれの人をちゃんと描いておこうと思ったらそういうことに向き合わなきゃいけないよねっていう、姿勢でドラマとして作られている、まあ、そこら辺結構半沢直樹とはこうギャップがあるところだなと思ったりもします、うんうん。で、まあ、イテウォンクラス自体は、日本ではヒットして、で、韓国でもまあヒットはしているみたいなんですけど、そこら辺、実は韓国では、一般的な評価としては、なんか、そんなにハマらなかったみたいな人が多かったらしいんですけど、日本においては、まあ、僕とかも含めて、中年男性、今までは韓流のドラマというか、韓国で作られたドラマについて、結構まあ女性が多かった。まあ、女性はいろいろな年代でいらっしゃるんですけど、それまでにハマってこなかったような中年男性にも、日本においてはリーチしていて、ファンの方も多かったりする作品だったりします。それは、単純にその、まあ、よく韓流ドラマについて言われる、まあ、恋愛がね、中心となっている構成のドラマというものとは、結構一線を画してるというか、まあ、恋愛要素ももちろんあるんだけれども、その、仲間に引き入れていって、どんどんどんどん、飲食店として、成り上がっていくためのその仕事論であるとか、チームメンバーの人材の育成論、あとは組織論みたいなところのビジネス的な観点でも、まあ、語れることができるようなドラマになっているっていうのは、もしかしたら中年男性に向けてるっていうところの一要素でもあったりするのかな、なんてことは思ったりはしました。まあ、そういう意味で、韓国映画におけるね、最近、特に最近、まあ昔から韓国映画はすごいですけど、特に最近の韓国映画における、まあリアリティというか、リアリズムの突き詰めたもの、プラス、まあ、今時の、まあ、ネットフリックスがね、制作で関わってる作品だったりするので、まあ、ドラマ性であるとか、まあ、コメディ要素とかも結構多分にあったりとかして、そこら辺をうまく両立しているドラマだったりするかなと思っております。で、このイテウォンクラスについてはさっきもちょっと言ったように半沢直樹と比較される言及されているものを日本のインタビュー記事とか日本のレビュー記事ではよく見かけたりする。そこの構造においては、まあ、完全にこう、まあ、さっきポンさんはダークヒーローと半沢直樹を用意して言いましたけど、まあどちらかというと法律を犯すようなことを絶対にしない。あ、でもどっちかな。チームメンバーを法律よりは優先するタイプなんで、もしかしたら半沢とそこも重なるところがあるかもしれないけど、その超然たるヒーローと、ヒーロー的な主人公と、それを、の周りに集まってくる個性豊かな、メンバー、チーム仲間たち、VS、悪たる、その、まあ、どでかい、食品会社の社長っていう、あと息子かな、そこら辺の構図っていうものが描かれていくドラマだったりするので、本当に比較してみると面白いし、まあ、さっき最初にタイトルとして掲げたような、あと半沢直樹のドラマ、半沢直樹のその先の日本のドラマみたいなことを考えるのにちょうどいいものだったりするかな、なんてことは思ったりします。で、まあ、さっき、言いましたけれども、そう、半沢直樹のドラマにおいては、ほとんどの登場人物が中年の日本人男性なんですよね。もちろん時々若者が出てきたりとか、うん、まあ、女性も、ポスポスと、それこそ大臣、白井大臣の役だとか、あとは政策投資銀行の役だとか、うん、あとは、IT 企業においても若手でね、いらっしゃったり、今田美桜さんの役があったりとかっていうのはあるんだけれども、うん、ほとんどが中年の中国人男性なのに対して、イテウォンクラスは、まあ、トランスジェンダーの方がいらっしゃったりとか、あとはソシオパスっていう、まあ、攻撃的な心理状態になる、まあ、精神疾患というのはちょっとくくっていいのかっていうのは難しいところですけど、うん、そういうキャラクターの人がいたりだとか、あとは韓国生まれ韓国育ちなんだけど、見た目は黒人の方が出ていたりとか、それによる人種差別の問題が描かれたりとかっていう意味では、ちょっとすごく半沢直樹は日本国内におけるすごく狭い範囲でのなんか争いみたいなのを見てるので、あんまりその社会問題とかに、目がいくというか、そのまあ、ポンさんあんまりこういう見方好きじゃないと思いますけど、半沢直樹を見ていて、なんか日本のこういう問題が気になったなみたいなのってありました？現実世界における。
そうだね、まあ、なんか その話の一つ手前で恐縮なんですけど、やっぱその完全チョークっていうのが現実社会でそんなに成り立つのかっていうのがそもそも思うことだから。
うんうんうん。
だからそこは本当ファンタジーだなーって強く思っちゃうんだよね。その、最後も柄本明をやっつければ済むのかとか、あんなにわかりやすくなるのかみたいな、そういうツッコミがまず先立っちゃうところはあるので、この細かいところに目がいかないがちな、いきにくい。ところなんではあるけど、
うん、
そうだね。なんかあとまああのなんかやっぱ建前がきつすぎるから、その半沢直樹式なやり方で世の中回るのかよみたいな、うんうん、そういうツッコミとかも思うし、うん、でまあ多分お姉さん言ってる、うんうん、ドラマ作り的なルールで言うと。と、どうなんだろうなぁ。まあ、うん、そうね。まあもちろん男女半々とか、なんか、難しい。まだテーマが絞られ込んでるっていうところも、ちょっと、ある種の残念さではあるのかもしれないね。本当に見せたいところきっちり見せていくっていうか、うん、そういう感じも、
うんうん、
まあ、まあ、課題と、うん、まあ、言えばそうかな。うん、
そうですね。まあ、こういうところにフォーカスしたっていうところが、もしかしたら受けた理由だったりもするのかもしれないんですけど、うん、まあ、日本でもね、まあ、その見てる層は違えど、イテウォンクラスもかなりの支持を集めてるというか、見てる人も多かったりするので、うんうん、もしかしたらば、今、まあ、あえて、そういう、ある種、人気を取るために、その部分に企業内の論理とか、そこの、まあ、国も絡めたり今回はしましたけど、そこら辺にフォーカスしてたっていう、ところがあったかもしれないけど、イテウォンクラス的にもっとその今の日本の現実みたいなものに即したものにしていくことで同じぐらいの評価を得るっていう可能性、そこにできるならば僕は堺雅人さんが入ってきたらいいななんてことは思っちゃう、まあ、堺雅人さん的なキャラクターですけどね、が入ってくればいいなとは思ったりはしますけど、そういうチャレンジというか、なかなか日本において、そういうチャレンジ、最近 NHK で始まった彼女が成仏できない理由とかでは、実は人種の問題とかね、海外からいらっしゃった労働者の方とかの話を描いたりするので、そういうチャレンジはいろんな他のドラマとか含めて要所要所で起こっているんだけど、こういう大人気ドラマにおいてそういう問題、なかなか普段、まあ普段生きていればまあ遭遇しているものが ほとんどだと思うんですけど、あえて意識することが少ないような問題であるとか格差みたいなものっていうものに目を向けるきっかけとなることになると思うんで、うん、まあ、うん、そういうチャレンジというか、一方さらに外を向いたようなドラマ作りみたいなものを半沢直樹の先のドラマとしては個人的には期待したいところだなみたいな感じはあったりしますかね。
なんかでもね、うん、やり方は結構みんな考えてるっていうか、パッと今思い出したけど、うん、私定時で帰れますっていうドラマは、
はいはいはいはい、
僕はそういう意味では
吉岡百合子さんの
切り込んでるという言い方は変だけど、まあ今の問題を、うん、ポップかつちょっと様式美を混ぜながら、うん、しかもこのドラマがすごいのは主人公が見栄を切れないっていう感じの要素すら含まってて、うん、で面白くて楽しいし、社会問題を変えていこうっていう動きがありながら、主人公が万能感があるものでもないっていうのをちゃんとやってて、
うんうんうん、
このドラマなんかは僕は結構好きだったですけど、で、しかもほら、ね、海外的にも話題になったりとか、いう視点、
うん。そうなんですね。
そうそうそう。だから意外と、この、うん、やってるんだよね。ただ、これがものすごく視聴率取るかっていう、まあでも今視聴率取るためにこうね、うん、老人をまず巻き込まなくちゃいけないっていうのもありますし、
うん、
まあまあ、だけど僕は現代の問題を取り入れて面白いドラマってのは全然できるから、むしろもうそんなことはディフォルトっていうか、入れてて、でどう見せるかっていう風な考え方で、うん、だって圧倒的にやっぱり時事問題強いからね、だって、今ね、この日本では苦しんでる人がたくさんいるんですっていうセリフだけでみんながやっぱりキュッとなるわけじゃないですか。共感得るというか。
あ、いや、半沢直樹はね。はい。
それはやっぱりこう、今はやっぱり掴むことが、やっぱ強い価値が出る地上波ドラマの魅力だったりして、 それをやっぱり言えないのは、うん、まあ損だよね、基本的には。それを使わな、使えばやっぱりみんな盛り上がるし、楽しいし、うん、っていうのはあると思うので、うん、まあそれはもうデフォルトになった方がいい、うん、上で、じゃあどう見せるのかと。まあなんか時代劇の要素とかも、もともとね、その時代劇を紐解いていけば、あれも、その江戸時代を描いているっていう意味じゃなんかなかったらしいんだよね。ちょっと俺忘れちゃったんだけど、うん、だからやっぱこう。
そうですね。時代劇ってもっと幅広い意味ですね。うん、かつ、リアルではないというか、う
ん。そう。だから、リアリティっていう風な言葉でどういうことができるのかとか、悪を悪として描くっていうか、うん、その、だから逆に言うと気を使いすぎちゃってるみたいなところもあって、みんな事情があってみたいな話になっちゃうんだけど、そうするとなんか結果として全員イケメンみたいな、うん、なんか謎の現象が起こってくるわけですよ。なんだか。
うんうん、
だから、やっぱそうじゃなくて、やっぱそれぞれに、物語として必要な悪がいてっていうのを普通に描くとね、うん、面白いのかなというふうに思いますけどね、
うん、そう、それは本当普通になればいいなっていう、なんかベースとしてそこら辺が変わっていけば、こういうヒットドラマの中にもそういうものは当然取り入れられていくだろうなとは思ったりはするので、
うんうんうん、
そう、それが当たり前になっていけばいいっていう意味では本当、さっきもちょっと挙げた NHK の夜ドラとか、さっきあのポンさんが挙げたその火曜の10時の悪かな、うんうん、この前私の家政婦なぎささんとかやったわけですけど、ああいうところでも少しずつ変化の兆しは見えてたりするので、そういうところがもっともっと広がっていけばいいなっていう感じはありますかね、
うん、やっぱこうね、社会をどれぐらい丁寧に見つめているかという意味では、その報道番組なんかよりドラマっていうのはすごくやっぱ注目すべきところかなと思うし、うん、だからやっと今半沢なんだっていうふうに僕らが思う意味かもしれないよね、うんうん、もう韓国はイテウォンクラスが描けるんだっていう、うん、なんかそういうふうにも見ることはまあできるっちゃできるかなと思いますけどね。
まあ、言うてイテウォンクラスも今年の3月から配信始まっているドラマだったりするので、日本においてはかな、ネットフリックスではそうだったりするので、まあ本当これから変化の兆し、しかもだから最初に言った通り、イテウォンクラスについて日本、あの韓国の内部では評価が低いというところも実はあったりするっていうところが、まだまだその過渡期にあるんだろうなっていうところではあったりするんで、まあ一緒にというか、まあ韓国の方が先に進んでいる感は僕個人的にはありますけど、お、変化していくタイミングでもあるのかななんてことは思ったりしました。いろいろとインタビューとかレビューとかもね、あったりするので、なんかリンクを置いとくので、よかったらあのイテウォンクラス好きだった人は読んでみると面白いなと思います、うん、はい、ということで今回ですね、週刊ドラマ語りでは、半沢直樹とイテウォンクラスを比較しながら、半沢直樹の先の日本ドラマについていろいろと考えてみました。お相手はオレンジと
おしまいです。ポンでした。
タネラジ、また。